ちは、心てラジオです。今日はですね、罪悪感という感情に焦点を当てて少し掘り下げてみたいと思います。最近ね、そういった感情を感じることが多いと言いますのも、このご時世ですからね、不測の事態が起きることがあるじゃないですか。体調を崩したりとかね、お仕事がうまく いかなくなったりとかね、もちろん私も例外ではありません。そういったことがあるときに、劣等感とか失敗感というよりは、私の場合ですよ、なんだかね、以前からずっとあった罪悪感をとても強く刺激されてるなと感じることがあったんですね。そういうことがなければもうそういうことも感じることなかったと思うんですよ。ただこう浮上するようにね、今新しく出てきたということではなく、ああ以前からこういう感情ってあったなとね、気づくことがあったので、ああでは今回改めて扱ってみようかなと思いました。でね、あまりちょっとね、いい言葉ではないという言いますかね、ちょっと苦しい感情にはなるんですけれども、私自身ね、やはりこれを喋ることによってね、軽くなっていったりとか、ちょっと楽になっていったりとかね、そういう風になればいいなと思っています。では今回、心てラジオ第28回目になりました。題して、罪悪感を積み上げた心に、ということでお送りしたいと思います。では今回も参りましょう。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回のテーマ、罪悪感を積み上げた心に、ということで進めていきたいと思います。これね、無意識でテーマ作ってみたんですけれども、積み上げたという言葉が入っていますよね。ということはね、罪悪感ということを今回初めて感じたとかね、きっかけがあったにせよ、今回そういうことを感じたということではなく、やはり以前からね、このもう本当にこう繰り返し繰り返し感じていたことをこう積み上げてきたということなので、高くなったというかね、大きくなっているんでしょうね。そういうことが今回のことをきっかけに、また大きくドンと出てきたというような、そういった意味合いで私作ったんじゃないかなとね、無意識なんですけどね、そういったふうにも感じています。でね、この、コロナ禍、2年3年目に入るところなんですけれどもね、私の大きな変化といいますと、ちょっとマイナス方面でね、今回言っていきますけれども、体調面でね、大変ちょっと悪くなりましたね。年齢ということももちろんありますよ。そういうことも差し引いてですね。でね、ちょっといろいろストレスを感じることが、私ね、ストレスはうまく逃していけるようになったなとね、2年前ぐらいは思っていたんですけども、やっぱりちょっとね、逃すの難しい時期ですよね、今なかなかね。なのでね、ストレスを感じると、小さなストレスももうすごくね、積み重なっていきますと、逃すことができずにうまく対処ができなくてですね、私は昔からね、頭痛持ちだったんですけどもね、偏頭痛がね、とても悪化してしまって、それでね、とてもちょっと無理の効かないようなね、感じになりましたね。偏頭痛が悪化するとですね、偏頭痛持ちの方すごく多いと思うんですけどもね、いかがですかね、皆さんね、同じ感じの方いらっしゃると思うんですけどね、偏頭痛がこう数多く起きてくるとですね、偏頭痛が起きてない時も、軽いストレスを感じるだけで偏頭痛が誘発されるようになるんですよね。だからね、ストレスにとても弱くなるんですよ。だからね、ものすごく用心して、もうストレスを感じないようにとするというのがね、とても必要になってくるんですけども、ストレス感じると言いますとね、心てラジオを聞いてくださっている方はわかると思うんですけどね、私人間関係がとっても苦手なのでね、人とお付き合いをするところは全てストレスなんですよね。ひどいですね、ちょっと喋っててだから元気な時は1週間一付き合いして、ぐったりと疲れて、 まあ週末でねちょっとこう立ち直ってストレス解消したりしてね、でまた新しい週には社会に出ていくということができていたんですけども、まあちょっとそれもね皆さん難しくないですか。体調の立て直しがね、まあ、メンタルの立て直しって、ね、メンタルってすごくねすごくね言いやすい言葉なんですけどね、メンタルの立て直しがすごくね難しいご時世ですよね。皆さん大丈夫ですかね。まあねご自身を大事にしてねちょっと一緒に歩んでいきましょうねまあそういったこともなるんですけどね。だからね結構無理が効かないということで、まあちょっとねこう、まあ私はお家のね家事をこうね担っている一員なんですけどね、なんて言い方なんでしょうねまあパートナーと一緒にねもう家事も一緒にしていくというところなんですけども、体調を崩すとねやっぱそれもねままならないじゃないですか。まあ、そういった小さいことなんですけどね、まあ、体調がね悪い時には相手に少しお願いしたり頼ったりしてももちろんいいところなんですけれども、まあ、そういった時にね激しく罪悪感を抱くわけなんですよね。で申し訳ないなぐらいだったらね、まあ、普通皆さん思いますよね。でそこでねこうちょっと落ち込んでしまうわけですよ。ああもうなんか私の存在ってなんだ、私なんかいない方がいいんじゃないかというね、そこまで落ち込んでしまうわけなんですよね。でこれもね 1,2 回こう感じるぐらいだったら、あもういつもの罪悪感だなというかことをね思っていたわけなんですけれども、まあ、繰り返し繰り返しね、まあちょっと私の存在なんてない方がいいんじゃないかと思うに従ってですね、ちょっとその感じ方は異常だぞと思うようになりましてね、まあ、そうじゃないですか。自分の存在をね消したくなるっていうね まあ、そこまで感じることはないわけなんですよね。何が起きたとしてもですよ。だからね、あこれはちょっとね何とかしないといけないなと思うと同時に、心ってラジオのネタが現れたという感じでね、またちょっとね掘り下げてみたくなったというところがあります。なのでねこれをねもう少し後半でね掘り下げていきたいなと思っています。それでは後半テーマを続けていきたいと思います。ではね、積み上げた罪悪感というところなので、じゃあどのように積み上がってきたのかということをね探ってみました。ココロテラジオでは何度かお話をしているんですけれどもね、小さい頃からそれは始まったと思うんですよ。親の役に立たなかったというところでね、まず一つ大きな罪悪感がありました。子はかすがいと言いますけどね、そのかすがいになれなかったというところですね。だからね、まあ、ちょっとね今本当に詳しく考えていたんですけどね、罪悪感というところなので、まあ、罪の意識ですよね。もともとだから親の役に立たないということがね、私の罪のように感じていたんでしょうね。罰するべきものだということでね、とても強いすべきことですよね。強い役割を持って生まれてきたというようなね、そういった使命といいますかね、宿命的なものをひょっとしたら小さい時に感じていたのかもしれませんね。まあ、ただしその使命がね全然果たせなかったということでね、今お話ししてるからね改めて思ったんですけどね、罪悪感ってね本当に軽く口にしてたんですけれども、罪の意識かというところでね、あなるほど、そういったことでね、まあ、自分は、まあ、罪人という意識をね持ちながらひょっとしたら大人になったのではないかなと思いましたね。でね、次思った大きなね自分の落ち込みのポイントですね。私ね何度もね大きな失恋をしてるんで、失恋です、失恋、恋に破れたですねわかるわってね失恋をしているんですけどね、その時も、まあ、もちろんね失恋は落ち込みますよね。で私の場合ねもう本当にねこの自分の存在をなくしてしまいたいっていうぐらいね落ち込むんですよね。死んでしまいたいと思うほどですね。 だからね、もう失恋をそのまままっすぐとその出来事として捉えるというよりもですね、恋愛自体をですね、自分が罪人というものの隠れ蓑にしていたというような感じでしょうかね。恋愛をするとね、一時すごく必要とされるじゃないですか。一時ってね、すごい悲しい言い方ですけどね、相手からすごく必要とされて、でそれでね、罪の意識がね、ちょっと隠せると言いますかね、ごまかすことができるという、そういった感じでひょっとしたら恋愛を使っていたのかもしれないですね。それとですね、仕事です。で仕事もね、私雇用契約を打ち切られるというね、体験を何度かしてまして、もう散々ですよね。でその度にね、なんだかね、こう心がこう本当に引き裂かれるようなね、ショックを受けるんですよね。ああ、もう私の存在って何なんだろうということでね、まあちょっとね、相手方、まあその会社をね、恨んだりするような気持ちもあります。まあ社会をね、恨んだりとか、ね、この世間にこう、唾吐くみたいなね、そういったこともありました。でもね、そう思ってみるとね、仕事をするというそれ自体も、自分が罪人ということをね、こう覆いかぶせる、ごまかすためにやっていたのかなという気持ちが今思いましたね。だからね、今家庭生活でね、ちょっと家事ができない、体調を崩して家事ができないという、そのこと自体もね、とてもね、罪人というそこの思いをね、すごくこう刺激されるところではあるんですけれども、まあ、結婚生活もね、もう相手からすごく必要とされないと満足できないというね、この私の罪人というところが出ているような気がしますね。だからね、今あんまりね、こう必要とされてないというとね、言い方変ですけどね。だからまあそんなにね、あなたがいなければこの家庭生活が成り立たないというわけではないという、そういう感じなんですよ。まあ当たり前といえば当たり前ですよね。なんかちょっとそこが不本意というかね、そういった思いはあったんですけども、私のこの元々の罪悪感というところからね、まあ積み上げてきた、家庭生活さえも積み上げてきて、まあちょっとそこのね、言ってみれば間違ったこの思い込みというところをね、修正していくという、そういう時期になっているのかなという、そういった気づきもありましたね。はい、それでは28回目、罪悪感を積み上げた心にということでお送りしてみました。そうですね、そう思うと積み上げたのは罪悪感というよりもですね、自分は罪人だという、まあ、間違った自己概念といいますかね、自己認識といいますかね、自分像を積み上げてきたというお話になりましたよね。だからね、感情を積み上げてきたから、それが地雷になって今刺激されるとすごく落ち込んでしまうということではなく、自分で感情を感じるごとに間違った自分像をこうコツコツと積み上げてきたという、そういうことになるんですよね。なんだかね、初期の頃自分像というお話もしたことありますけどね、やはり自分像というものをちょっと違う方面からまた見つめ直した回になりましたよね。これもちょっとね、意外なこう方向性になってね、やっぱりね、心の動きといいますかね、心のこのこう面々と続いてきたこの積み上げ具合ね、やっぱりこう不思議なこう動きですよね。また改めてね、心の不思議さを感じずにはいられませんよね。だからといってね、この自分のこの心の地雷がすぐにどうこうというわけではないんですけれども、やっぱりね、こうやってこう取り上げてテーブルの上に一旦出して、まあこねたりね、切ったりね、もうやっていくというのはね、必要ではないかなというのはね、改めて思いましたね。皆様どのような体験でしたでしょうね。はい、ではね、心手ラジオではお便りを募集しております。ご質問やご感想などどのようなことでも結構ですので、お寄せいただければと思います。番組詳細にメールアドレスを記載しておりますので、そちらからメールでお送りいただければと思います。 またね、テーマのリクエストなどもいただけましたら、それについてお話ししていきたいと思いますので、そのようにご自由にね、お使いいただければと思います。はい、ではまた来週金曜日、心手ラジオお会いできればと思います。では心手の濱田亜希でした。今週もありがとうございました。ごきげんよう。